逃げ木ラジオ。皆さんこんにちは、逃げ木ラジオのお時間です。今回の配信は私伊藤明がお送りいたします。逃げ木ラジオ2年ぶりの配信でございます。そうですね、2年前です。前回の配信がちょうどね、あのコロナの感染拡大が起きるちょうど直前といった感じの時期でしたね。それからまあ2年でね、まあこんな状況になりまして、そうちょうど2年前はね、その2020年の4月に公演を予定してまして、で多分前回の配信でその公演情報を告知したりしてたんですけれども、まあ当然公演中止になりまして、まあそれからの2年ですね。まあ第二劇場としてはあのもちろん活動は続けておりました。まあそれこそ観客を入れての公演もやりましたし、リモートで、映像を作るというようなこともやっておりました。癖ある人々ですね、YouTube で、ご覧いただけます。ぜひ見てみてください。で、無観客無配信公演もやりました。ですけれども、この逃げ木ラジオはですね、しばらくストップしてました。まあというのも、そのコロナがある前はですね、この逃げ木ラジオをやってたんですけれども、あのその録音する方法というのがですね、本当にこの膝を突き合わせるような形で輪になって、で一つのボイスレコーダーに向かってみんなで喋るという、このコロナ禍においてはもう危険極まりないやり方で録音しておりまして、でまあちょっとできないなということでしばらくお休みしてたんですけれども、今回そのお聞きいただきたいインタビューが取れたので、ちょっと再開しようかなと思いまして、まあ何のインタビューかというと、安倍茂、座長の安倍茂にインタビューをしたんですね。先日ですね、新人募集中 PV というのを撮影しまして、まあこちらもYouTube で配信しておりますので、ぜひご覧いただきたいんですけれども、その中に座長の安倍茂にインタビューをしている映像というのがあります。で、これPV の中ではもう30秒ぐらいの映像なんですけれども、実はインタビュー全体は30分以上ありまして、まあ今回、この配信でそのインタビューをすべてお聞きいただこうかなと思います。そのインタビューの内容というのがですね、この第二劇場を旗揚げした当時について安倍茂に聞こうという内容でございます。では早速お聞きください。安倍茂のインタビューです。インタビューは聞き手は音間哲です。どうぞ。
はい、ということで今日は座長安倍茂インタビューということでお送りいたしたわけですけれども、逃げ木の立ち上がりの歴史などからお伺いしていこうと思うんですが、その前に一個だけ聞いていいですか。
はい。
その格好何なんですか。ラジオ聞いてる人にはよく分かんないと思うんで、一応なんか口で説明しておきますけれど、そうですね、ちょっと青みかかったシャツに水玉模様のネクタイまではいいんですけど、その上のその白衣は一体何なんでございましょう。
今日は、まあ、研究成果の発表みたいな気持ちで来ました。
ひょっとしてディレクターにそういう服を着てこいとか言われたわけではなく。
いや、ちょっとそうかなと感じるようなことがあって
めっちゃディレクターが首ひねってますけど
いや なんかあれですよね、創世記に、何が起こって逃げ木ができたのかという、はい、まあ、話をするので、まあ、なんかこう試験管の中で逃げ木を作ったみたいなそういうことにするのかなっていう感じがして、あの今日白衣にしてみました。
いらん気の使い方やと思うな、はい、では、ではその逃げ木創世に入るさらに前にですけれど、座長が初めてそのお芝居というものに触れた一番古い記憶っていうと、
それはねきっと老猿ですね。皆さんご存知ですか？
老猿？
老猿っていうのは、まあ、あの労働者の労に演劇の縁って書くんですけど、
はい、
あの各地方を劇団が回ってそうね、2ヶ月に1回ぐらい、
はい、
あの演劇を公演して回るのがあってね、それが一番最初だったような気がするな、まあ、例えば、はい、あの劇団四季、
はい、もう有名
まだあの売れてない頃ね、あの売れてない頃に、まあ、そういう地方巡業公演みたいなのやってて、その時にいやそれが一番最初だったかどうか忘れたんだけど、あの人間が馬の役をやるイクスっていう有名なお芝居があって、
はい、
あの人間って馬ができるんだみたいな
あの演技としてね、
そう子供心にすごい感じたですね。ね、それが最初かなと思いますね。
それがおいくつぐらいの時ですか？
ね、それきっと15か16だと思う。
いや記憶曖昧な感じだからもっと質問したと思ったら中学生かよ
高校1年生だったかもしれない
もうちょっとちゃんと覚えてて、でその時にはそのお芝居っていうものに対する印象はどうだったんですか？
いやだからあのあすごいんだ、人間とお馬さんができるんだみたいな、
あ
うんちょっと感じましたね。
なるほど。自分もやってみたいとかそういう気持ちはその時は、
いやその時ねもうすでに騙されて高校の演劇部に入れられてたんじゃないかと思うね。
あそうなんですか？
そうなの。だから高校1年生にの時に、中学校の時から、まあ、あのよく喋ってるあの活発な女子がいて、
はい、
であの阿部君ちょっとあの遊びにいっぺん来てよって言うから、
はい、
演劇部に、
はい、
あまあじゃあ行くわって言って、あのあ見学者はこのノートに名前書くことになってるのってこの名前こう書いてますね。後でそれが入部 あの名簿だったわけですねひどいでしょう、まあ、騙されて入れられてたんですね。あのだから当時高校1年生の演劇部員はね20人近くいたと思いますね。で全員女子だったんです。
あでもまあ大体高校演劇部って女子の方が多いのがまあ今でも
その上の先輩も全員女子で、
はい、
だからまあ、高3はすでに引退みたいな感じなんだけど、
はい、
高1高2だから25人ぐらいいて24人女子1人私男ですよ
そこであれこれまずいやめようとは思わなかったんですか？
すごい思ったんだけど勇気がなくて、つまり怖くてね
ああ
その後どんなことになるんだろう、俺の人生どうなるんだろうって感じして、
はい、
あの分かった、もうここは頭を低くして何年かやろうと、
3年間やり過ごそうと、
はいはい、
じゃあなんかその芝居面白いぜやったるぜっていう気持ちは全然なかった？
全くなかったですね。
もうしょうがないからいたって感じ。
しょうがないからいた。
その頃は役者をされてたんですか？
その頃役者してましたね。最初だって一人しかいないもん。
ああまあそうですよね、それは便利使いますよね。
そうやらされているようなやつをね、あの別役に乗るとか言ってましたよ。
その頃だから書くっていうのは全然、台本書くっていうのは全然やってなかった？
全く
考えたこともない？
考えたこともない。早く辞めたかった
でなんとかその高校3年頭を下げてやり過ごして、
やり過ごして
大学に入って、
でその卒業するまあ高校2年生ぐらいかな、なんかあのそういうコンクールあるのね、
まず、はい、高校演劇のコンクールが、
まあ私四国の徳島県なんですけど、県の高校演劇なんとかかんとかとか出て、
はい、
であれです、あのお芝居とかしてやってるうちにだんだんこう面白くなってきちゃったのね。
あ
なんかあの好きでも嫌いでもないんだけど、なんかやってるうちに好きになるってことあるじゃないか。
まあまあまあ、
いいところがいる見えてね、
はい、
でね、まあでもあの大学生になったらもうちゃんと足洗おうと
足洗うって言い方が
って思ってたんですけど、その時に、まあ、大学生になった時にこう演劇部の、まあ、要するに高校のね、
はい、
の女子から連絡があって、今度劇団作るんだけど阿部君来ないと
何ですか。
いやだから俺はそういうつもりなかったんだけどなと思いながらフラフラ行ってまた騙されて入れられてる状態。
いやもう2回目はもう騙されたじゃないでしょ罠にかかれに行ってるじゃないですか。やっぱりなんかちょっとまあやばいなと思いつつちょっと忘れられないみたいなところがあったんですか。
いやそういうつもりもなかったんだけど、ひょっとしたら今から考えると、
はい、
自分でやるぞっていうのはあまりこう自分としてはこう向いてないような感じでして、なんだかわからないけど誘われてしぶしぶやるというのがそれが目標だったんじゃないかなと感じる。
高二病だ
やりたいじゃなくて、まあ、仕方ねえなやってやろうかみたいな、
はいはい、なんか自分から前のようにガーってやるよりも、うん、しゃーがねえなーって力貸してやるよくらいな感じが、
そこまで言うならやったろかみたいな、
かっこ悪いなるほどね。
で結局あれですよね、初代座長とかに祭りやられちゃって、
その時もなんか俺なんだろう、いや、やっちゃるとは言ったけどそこまでやるとは言ってない
んだ。そこまでやるとは言ってないんだけど、ふと気がつくともう座長だと祭り上げられてこうね、
ま、祭り上げられるの嫌いじゃないですけどね明らかに、
う
ん、
まあそうだけどね。
でもう何でしょう、その頭下げてやり過ごそうというのとはもう全然違うある種の覚悟が求められるわけじゃないですか、うん、それはあったんですか、それとももうなんかもう流されるまま、
もう流されるままですね。
あ
流されるままこうまあ高校時代やってた続きみたいな別役実の台本とか、
うん、はい、
ちらっと塚公平もやったな、なんかあと清水邦夫とかこう結構重たいやつとかもやって、まあでも規制の台本を、やってましたね。
確か二劇のそのオフィシャルの旗揚げ公演が別役、
そう
アーブタッタに至ったですよね。まあ当然ですけどそこから何十年にもわたって続けるみたいなあれは全くなかったわけですよね。
全くなかったですね。当たり前じゃないですかまあ3年ぐらいやって、まあ、そろそろね就職だという時に、はい、当然辞めるだろうと
思いながら始めてでまあ規制の台本をやって、ちなみに客その頃のお客さんの入りとかはどうだったんですか。
ねまあその頃まあ、やって、まあ、学内で公演をまあやってたんだけど、外でやるのは兵庫県のピッコロシアターとかお世話になりましたね。まあ安いしすごい使いやすい劇場とかでお世話になりましたね。
いい方ですよね。
でも大阪まで行ってっていう感じはなかったですね。あれですよ、大学から近いから伊丹の方がね。
ああなるほどね、大阪よりは。
まあ、一度リアカー引いて道具を運んだこともありましたが、これはホギウタっていう
そのあたりは、ね、ちょっとまあ置いときましょうかちょっとなんか序盤に持ってくるにはヘビすぎるんで、まだもうちょっと置いとく。
あ、そうなん
や。でちょっと話戻しますけど、当然まあ劇団が何もないところから立ち上がるまでにはまあ当然それをやろうぜっていう人がいて、それを賛同する人がいて、で届け出出して云々みたいなことを手続き面のこともあると思うんですが、そのあたりには関わってたんですか。
まあちょっとこう歴史の話になるんだけど、1977年、実は戦後ですよね
その大雑把な国はどうなる。
昭和52年、うん、もうどうなんですかね、まあ、第二次世界大戦が終わって、まだだって梅田 の阪神デパートがあるあたり、あそこね木造のなんかさまざまなものがうわーっとあったんですもん当時。だから戦後のなんか混乱期みたいな、その続きみたいな感じなんですよ。でだから私最初大学来て、まあ、劇団一つあったんですけど、原子校っていう、今は、楽一楽座にいてる永山さんとかとほぼ同世代かな私で、まあ、彼は原子校に行って、 お芝居してたんですけど、これはテントですから、そうなんだ、やっぱり戦後がまだ終わってなくて劇場じゃなくてテントでお芝居するんだ大学生はちょっと思っちゃいましたね。
なんでしょう、そのつまり経済的な理由でテントを使ってるんだとパフォーマンスではなく、わざわざテントを使ってるというわけじゃなくて借りるお金がないからテントを使ってるんだと永山源さん聞いてきたら殴りかかってきそうな話ですけど、
まあそれは冗談ですけど、はい、まあすごいこう原始校のお芝居はなかなか面白くてすごいこう、はい、ああそうなんだと。で確かにテントを、まあ、使いながら演劇するという劇団は、まあ、赤テントとか黒テントとか、はい、すごいので新作系の曲場館というのもあったかな、なんかすごいいろいろあって、はい、皆さんすごい楽しいお芝居するんですけど、で最初原始校の誰かから来ないって誘われたのは誘われたんです。つまり劇団作るぐらいなら一緒にやろうよとね、はい、ちょっと悩んだんですけどね、でもやっぱりなんかテントじゃない芝居をしようかなみたいな、まあ、それはまあもともとね、人間科学部の中でなんかお芝居やろうよという人々の集まりだったんです。
その原始校は
違います。
あ、その元々になる劇の元になる、
そこに私は呼ばれたんで、はい、でまあどうなんですかね、やっぱ違う種類の芝居を目指してるなこの人々はみたいな感じですよ。あ、だからまあ別にやりますと、まあ、その後もずっと原始校のお芝居見に行ってて、だんだんこう締め出されていくんですよね。広い空き地にテント立ててやってたのにそこにこうベンチとか作られちゃってね。
なるほどこう別になんか積極的にやめろと言われてるわけじゃないんだけれど、そ
うそう、作られちゃったり木を植えられたりこうしてね、はい、でいろいろこうあったわけですけど、でもまあそのどうですね、まあ、私たちはもう何にもこう、まあサークルを作るということは、まあ、それこそ勝手に作るんであって、はい、そこにこう何か紙に書いて何か出すとかいうのは公式には最初なかったと思うんですね。
だから名乗ったもん勝ち。
そう、当時文化会っていうサークルとかのその統括しているまあ、学生がやっている組織があって、まあ、その文化会に所属して、で稽古場を学内で取ると、はい、だから公演場所は、それこそ学生会館を、まあ、取るととか、今なんだっけ、博物館になってるところに昔医療短大とかあったんですけど、
ありましたね、
医療短大生もいたのでそこの教室で演劇をしたりとか公演をしたりとか、でもまあ自然発生的にやってて、もうお金もないから照明器具とか手作りでやったり。
手作りですか。
はい、レフランプって写真屋さんが昔使ってたランプあるじゃないですか、あれを使いながら調光とかなかなか難しいんですよね、
はいはいはいはい、
お金がないから調光器が買えないので、その辺こうなんか医療短大に演劇部があったんです。
はいはい、これはまた別にね、
そこに一、はい、人だけ女子部員がいて、その人を逃げ気が取り込ん で医療短大の演劇部が持っていた調光器を手に入れましたね。
いや手に入れ借りたんですね。
借りたんです、はい、これがねもう驚くべき代物で、はい、これぐらいのそうですね、重さ2キロぐらいの鉄の塊、うんうんうん、これ要するに変圧器ですね、それをこう手で回すんです、こうやって
ガリガリガリガリン、
そうで調光する、
大きいダイヤルで
1つでこれぐらいあるやつで、手は2つしかないので2つしか回せないだろうと、うん、もうどうしようもない時は足でこう回してこうという血のにじむような努力をしてましたね
足も含めて最大3つのダイヤルで調光してた。
そうそうそう、へえ、すごい重たいんですよ、こう回して、
まあ暗転とかはそのスイッチオンオフでできるでしょうけど、はいはい、だからゆっくり暗くなるとかね、移動するとカリカリカリカリ、
そうそうそうそう、
はあ、まあ、
最初そんなんでしたね本当に。
まあ、だからその頃は別にその大学公認サークルじゃなくても、まあ、ある程度自由に、
まあそのサークルっていうのはもともとそういうもんじゃないですかね、うん、
まあ確かにね、まあ、
公認非公認とか
今でこそですけど、
まあ勝手にやってるという感じですね。
なるほど、うん、
あとまあその後、まあ、私たち、まあ、第一世代ですが、その次に、まあ、新人募集してみると、また何人か入ってきて、 って。
いや、そりゃそうでしょう。なんで新人勧誘して入ってきたら驚いてるの？
あれです。たまにあの第二議場なんで第二なのって聞かれるんですけど、その1980年代に入ると、まあ、東京の方、関東の方では3という数字のついてる劇団がたくさん出ちゃったのね、
はい、
あの第3舞台とか
第3舞台ね、
第3エロチカとか30丸とか3がついてます、
ね、ああ30丸ありましたね、
うん、でまあ名前決めるときに、まあ、何でもいいから座長が決めろって言うから、高校年劇部のちょっと上の先輩が同志社第3劇場にいて、はい、その当時ねすごいこうなんかブイブイ言わしてた、
はいはいはいはい、あいつはちょっとやるぞと、
同志社第3劇場ね、
はい、
ちょっと真似したろってね、あの第4じゃなんかまずいじゃんそんなにたくさんないだろみたいなで第3劇場まんまそのね真似するまずいし、まあ、最初、まあ、劇団として原始興さんがいたので2でいいんじゃないと、
ひでえな
2でいいじゃないと私が確か決めたんじゃないかなと思いますね。
話を整理しますと、その新人が入ってきて劇団の名前必要だぜみたいな話になったってこと。
名前は確か最初から決めたと思います、
ね、決めてた、
旗揚げの時 にでもね確かねただの第二劇場じゃなくて、
はい、
演劇野郎会第二劇場みたいな、
ダッサ
だって今あれですよね、歌舞伎みたいになっちゃってる新幹線も旗揚げの時は超特急新幹線だったんですよ
はいはいはいはい
もうねそれ演劇野郎会はね思いっきりダサかったですね
な今むしろなんか堂々と名乗ってやりたい気は逆にするけれど
そうそう、まあでもそれダサいからどんどん抜けていったわけですけど
ね、あそうや、
そう、まあそれでだんだんこう学生劇団員が増えてきて、まあワイワイやるようになりましたね。
いや第二劇場と第三劇場には何かその関係があるのかっていうのは、こう一部でいろいろと説があったんですけど、今はっきりとしましたね。パクったんですね、うちが。
パクった
んです。ひでえ。そうだったんだ。
そうだったんですね。まあそうですね。名前はどうでもいいだろうと。
まあね、タイトルも意味不明なやつ、芝居のタイトルも意味不明なやつしょっちゅうつけてますもんね。
そうですね。
それまあそれでその頃はまあ最初のまあ設立メンバーとまあ新しい人入ってきて、でその頃まではまだ既成台本で、
そうそうそうそう、
でいつからじゃあ安倍茂のもう一つの顔であるところの塩原茂というものが現れてきたんですか。
ね、あれはねそのまあ、学生劇団員に大和君ってのがいて、
はい、
で当時私がね4年生だったかな、その時にオレンジルーム梅田にまあはい、ファッションビルオレンジルームってなって、そこの一番上の部屋がオレンジルームの名前で、演劇のホールとしてなんか演劇をしていたんですけど、はい、そこに中島さんという有名な陸郎さんというプロデューサーがいて、
はい、
で、まあ、あるそのいくつか劇団を集めてシリーズでお芝居やろうという話になって、はい、それはですから、うちだけじゃなくて、外箱町さんとか、
はい、
それから確か新幹線もいたんじゃないですかね、その、まあ、芸大系の人々とか、
まあ、結構そうそうたるメンバーですよね、まあ、今から見れば、まあ、
ほとんど学生劇団もしくは学生劇団上がりみたいなのを集めて、なんかオレンジ演劇祭とか演劇祭してて、
はい、
でそこで大和君とかが、まあ、キムジャーっていう詩人 の物語をやって、
はい、
ですごくこうまあ良かったんですけど、こう二人芝居なんですけどね、
はいはい、
でそれのオレンジ演劇祭に出て、でそこで何かちょっと賞をもらったかなんか で、
はい、
でその大和君が、のれん分けしてほしいと。
なるほど、
ね、でだから
のれん分けか、
まあ、どちらかというと、結構その、まあ、 大和くんお気に入りのまあまあお芝居ができそうな人々のグループと、
はいはい、
そこに選ばれなかったクズたちみたいな感じの別れ方
残しにくい話が出てきたぞ畜生、はい、
にしようみたいな話になって、
はい、
でその時にまああのなんかその賞金かなんかもらってたんだけどそれもなんか、はい、あのいくつかくれみたいな話になって、
はい、
まあすごい腹立たしいことがいろいろ起こったんですけど実は、
はい、まあこの辺りはね古い私より古いメンバーでも知ってるメンバーあまり語りたがらない
そうそうでね、でまあ彼らが出て行った後クズだけしか残ってないみたいな雰囲気になるじゃないですか、ね、
主力メンバーが刈り取られた後のメンバーということですね。そうそうそう、はい、
どんな感じか言ったら俺も入れてくれ、いや君は入れないよみたいな劇団員が出たりした
上笑いね、はい、
ね、まあ、でそこで、まあ、会議とかしたんですよ、
はい、
残されたメンバーね、
はい、
確かね犬鳴山っていうなんか山が大阪の岸和田の近くにあって、
はい、
犬鳴山なんとかいうところにみんなで合宿に行って、はい、そこでこれから俺たちどうするんだみたいな話したような気がするんだけど、
はいはい、
あの私の中では、まあ、犬鳴山合宿ってそこで、
はい、
あのなんだかわからないけど私が分かった、ちょっとあのオリジナルの台本書くわ俺がと、
はいはいはい、
どうも言っちゃったんですよね、
はあ、
そういうこうあのなんか書いたこと一度もないし、まあしかしなんとかなるんじゃないかな感じがして、
安倍さん自身はそっちの方に行くっていう考えはなかったです。声はかからなかった。
私を入れたらまずいじゃないですか。
あ、やっぱり
それ分派にならないじゃないですか。
ああ、まあ残りのやつらを切り捨てたという形になったらなっちゃう。そうそう
だから何かやっぱりこうそのオリジナルなことをやらないと。立ち直れないんじゃないのこの集団はって感じで、
はいはいはい、
でそれで一番最初に書いたのがなんか赤玉千夜一夜物語ってやつ で、
はい、
でそれをやってあのその後壁星除雪とかまあ、なんかあの核戦争三部作みたいな、はい、感じのやつやって、
割とその世間的な評判というかそのオレンジ先ほど言ってたオレンジが演劇祭でも、
うん、当時あの大阪市内の今あのウィングフィールドさんがある近くに、
はい、
あのまあ有名な牧師さんが懇意でやらせてくれてる、
はい、
あの劇場が島の内小劇場であって、
はい、
島の内教会なんですけど、
はい、
でそことかでこうやらせてもらったりしてすごいこう楽しかったんですね。オリジナルとか、
うん、
オリジナルはだってねもう好き放題できるじゃん。
割ともういきなり書いたやつが評判良くて、あ俺天才じゃんとか思ったんですか。
いやそんなことない。ただねあの好き放題できるから、
はい、
あのまあその役者としてそいつに当て書きできるじゃないですか、まあはい、きっとそれはあの私が思い描いてるこの役者はこういうふうなことすれば楽しいんだろうなみたいなことを書き込めるでしょ、
はい、
で実際やらせてみると楽しいのね。
そうですね、それはすごくよくわかります、う
ん、であそれであの味を占めていろいろ書き散らし出したっすね。
あ
でまあだからあのそうですね、もしもそれがなかったらきっとオリジナルは書いてないし、
ああ
のれん分けみたいなこと起こらなかったら、
まあそこそこできるメンバーで普通に既成の芝居やってっていう、はい、うん、
それであれきっとあの今頃あのきちんとした会社になって、あそろそろ定年だとか言ってると思いますね。
絶対ねえと思うなそのルートだけはないと思うな。
いやまあでもだらだらと学生時代にあの演劇やって、あの何修論書いて一度就職したこともあるんですが、
はい、
なんで会社辞めたんだろうって思った時にやっぱりそういうあの体験があって、あのそういう楽しいことがあってそれに比べて会社員も楽しいんだけど、あの楽しさの質が少し違うような気がして辞めたいなと思って、ね、
あの芝居がやりたいから辞めたわけじゃなくて、辞めてからなんで辞めたんだろうって思ったんですか。
なんで、まあ、いやもちろんね芝居やるために辞めたんだけど、
はい、
そうね、嫌で辞めたんじゃないですよね。
会社をね、
会社は、ね、楽しいですよね、
はい、
会社は会社で楽しいなと思ったんだけど、あのまあなんか賞をもらってたのね、戯曲賞かなんかね、
はい、
であの賞をもらってすぐ会社員になったんですよね。
あタイミング的に、
タイミング的に、
なるほど、
ちょっと心残りかなって感じでしてね。あまあ2作書いて3作目を 赤、青、黄色で行くつもりだったのに黄色がかけてないんですよその時、
はい、
でだからちょっと心残りやって、まあ、一旦こうやめようと、うん、
そっちに注入しようと黄色かことにと、
それからですよね、なんか、まあ、学生劇団だったところにダラダラと社会人が残るようになったのは
ダラダラとって自分が作った歴史だからね
ということで、ちょうど二劇が設立された頃のお話をさらに伺いたいんですけれど、まあ、ちょうど時期的には小劇場界が盛り上がる第三世代と言われる人たちが出てくる頃、野田秀樹さんであるとか鴻上尚史さんとかが芝居を始めること、まあ、ちょうど歴史的に重なる頃なんですが、そのあたりの東京の状況っていうのはどうだったんですか？
そうなんですよ、まあ、私ここの徳島県だけど隣の愛媛県にどうもいたらしいのね、鴻上尚史、生まれの年も一緒なので年齢も一緒ですけど、で、まあ、彼は早稲田に行って、どうも東大不合格ですね、東大不合格で早稲田に行って、早稲田劇研って確かね、最初劇研で新入生を取って、後でこう劇団に分かれていくんですよ、ここね。で当時、まあ大阪で学生劇団をやってて、まあ、最初関東の方とか東京の方に目は向かないですよね、内側ばっかり見て、だから集まってみるとやっぱり同志社はやっぱりたくさん劇団があって、よくあれです、お芝居を見に行きました。それで中に第三劇場だとか小劇場だとか、その後あれですよね、それこそ新幹線井上秀則とか、外箱町罪作ろうとかがこう、まあ徐々にこう出てきだした時に、たまたま演劇やってたんですよ、私とかの、まあ二劇のメンバーとかも。でね、創立メンバーの一人に九州からやってきた小森治っていう劇団員がいて、もうスタッフオンリーだったんですけど、で、まあ、その彼が就職したのが噂の真相っていう今亡くなった雑誌なんですけど、で噂の真相で仕事しながら初日通信っていう面白い小冊子を作ってたんですね。これそれこそコピーみたいな感じで、演劇ってまあ長くやれってやっぱり1週間2週間じゃないですか。だからまあ、月刊誌とかで劇を載せられると見に行けないと、だからもう初日を見てそのミニコミ紙を作って、で劇評を書いて、その劇評を見た人が見に行けるようにっていう感じの通信をやり始めてて、東京 でその関係でよく東京に行ってお芝居を見るようになりました。だから卒業してからかもしれないけどね、一番よく行ったのはあれです、第三舞台ですね。もう早稲田の大熊講堂裏にもうでっかいテント立てて、もうそこにもうてんやわんやなぐらい客が来るんです。もう確かに関西も梅田のオレンジルームにもうたくさんお客さん集めたりしたんだけど、もうすごい桁違いですね。もうなんていうか体育座り、客席は体育座りが全員をして2時間芝居見ると、途中でわははとかね、まあ、いろいろ楽しいこと起こってというのを見てちょっと衝撃的でしたけどね。まあただその時に一番すごかった役者さんが公演の稽古の時かな、バイクの事故で亡くなって、でちょっとこうまあ勢いがなくなったなっていう感じがする事件もありましたけどね。あとは川村たけしの財産エロチカとか、まあ、3のつく劇団が結構多かったですねで、まあ、もちろんそれ以外にやっぱ一番客を集めたのはもちろん夢の郵便車の野田秀樹さんとかね、これも本当にとんでもなく人が集まってましたねで、確かに刺激を東京とかに行って、まあ、個人的に受けましたね。あとは関西もなぜかその同時期にやっぱり同じように学生劇団がこう盛り上がってきて、何かこう あったんじゃないですかね、その時代がそれを要求するみたいなことが。まあだから、演劇はね、大人の演劇だった時代があったと思うんですね。やっぱ60年代70年代とかはそんな感じで、それこそ、今はあるのかどうかわからないですけど、老演とか、そのまあ労働運動と演劇がくっついてるような感じの、まあ、演劇とかあったんですけど、それからだんだんやっぱり若者たちが演劇の方にやってきて、ですごい楽しいことみんなで始めたみたいな、ちょうどそこで大劇場は旗揚げしたみたいな感じでね。ただまあ あとさまざまな今お話した劇団とかは結構有名なところ、有機界全自動シアター懐かしいな、白井明さんのことから、このものすごい客を集めてすごかったんですけど、でちょうど同時期に始めてやってたんですけど、やっぱりこう彼らと比べると二劇は何かこう売れる劇団ではなかったんですよね売れるかなっていう感じの時もあったんだけども、なぜかそれを拒否してし続けていたみたいな感じがちょっとして、例えば戯曲賞をもらって、さあ次は何書くんかなこの人はと思わせといて、急に、辞めて東京に行くだとかですね、そういうことがいろいろ重なったりとかして、でもそれからやっぱり、当時学生さんだった関東の、人々も社会人になっても演劇を続けたりしたじゃないですか。いやだからその今あるさまざまな劇団とかも、もちろん若い人もいっぱいいるわけだけど、最初ベースを作ったのがやっぱり1970年代後半から80年代の最初にかけてじゃないかなと、歴史的な感じ、みんな分かってもらえるか分かりませんけど、私は感じます。
はい、座長阿部茂のインタビューでした。では最後に公演情報のお知らせです。第二劇場新入生歓迎公演電鉄、開演時間は4月23日土曜日2時30分と5時30分、4月24日日曜日は11時と2時30分です。会場は大阪大学豊中キャンパスにあります21世紀開徳堂スタジオです。料金は学生500円、一般800円、新入生は無料となっております。詳細は第二劇場のホームページをご覧ください。二劇ラジオ、お相手は伊藤明でした。ありがとうございました。